その年も12月に入らない前から西風が吹き始めた。加入道浜から砂塵を砂丘へ吹き上げる風の声を聞いて、ああ、出漁できない日が来るぞ、と。この漁村の男も女も苦しい風が体を吹き抜けるように皆恐れたものだ。常蔵は最初の西風が吹いた日の午後、一人浜へ出て海に向かい砂丘に足を投げ出して座った。遠く、海を泡立てて渡ってくる風はまともに顔にぶつかるが、激しい風のうなり声の中に、常蔵は四郎の声を聞きたいと思うのだ。前年の西風の吹き始めた頃、四郎は初めて常蔵に信仰について話した。それからというもの、四郎は多くのことを語って、常蔵を勇気づけた後、西風の中の河口で難破船を助けようとして、己を殺した。あれから一年、四郎の勧めたように信仰生活を実践したが、常蔵は新しい岐路に立っているような不安を感じるのだ。四郎よ、俺を導いてくれ。そう海に向かって叫んだが、言葉はちぎれちぎれてどこかに飛んでしまった。あの時、お前にお授けしないで死なせてしまった。残念だった。俺は、育児なしだ。兄さん、その代わり、みんなにお授けして、助かってもらっているじゃないか。シロ、兄さん、今まで通りやりなさい。あとは神さんが導いてくれるよ。風の中にそんな言葉が飛び合っていた。常蔵は砂丘伝いに不動岩の裏に出た。鹿野川の河口は風にあおられて流れが狂っていたが、常蔵は遥かに澄んだ空にくっきり落ち着いた富士山を仰いでゆっくり我が家に引き返した。もう西風の季節が来ましたな。門前で山本がえのきを見上げながら常蔵に言った。二抱えもある二本の古着のえのきは小さな黄色い実を無数につけて我が家の象徴のように天高くそそり立っていたが、西風に梢が騒ぎ立て小さな実が振り落とされて辺り一面うずめいていた。子供等が集まってその微細な実を一身に拾い集めているが腹の足しにはなるまい。今年は早くから土蔵を開けて困った人に施すんだな。四郎も喜ぶだろう。そう常蔵は山本に言ってしばらく風の中に立っていた。今年はどんな名目で施したらいいか、御用邸に後期の人はいつまでご滞在になられるか、施したために人が集まったらどんな難題が降りかかるか心が重かった。その日、獅子浜村の小川家から迎えが来て出向いたところ、小川家では常蔵が初めて来て神の話をして主人の病気が助かった日を記念して毎月15日に病人を集めるから来てくれということであった。驚いて、医者でも祈祷師でもないからと辞退したが、その日はすでに10人ばかり。人の良さそうな男女が集まっているので、そのままお暇するわけにもいかない。常蔵はやむなく、人間の親である神の存在することを語り、その親神の希望に沿って、家庭内でも部落内でも互いに仲良くして他人のために心を尽くせば親神が健康や幸福を保証することを述べてから、 希望者にお授けしてすぐ帰ろうとした。しかし小川家の主人はこの漁村の妻と推していたが、常蔵を引き止めてその神を我が家に祭りたいから世話を頼むとのことであった。常蔵は社を設けて祭るような神ではなくて、その神は我が精神の中にもこの宇宙の中にも働きかけているような神であるからと小川家の旦那に話した。それではあまりに頼りがたいから、たとえ偶像崇拝だと言われようと形のあるものにして日々拝をしたいと言った。いつか大和の本部へ連れて行かなくてはなるまいと常蔵は思ったが、それを口にしないでおきましたが、出発前に夕食のごちそうになった。夕食後三里の道を帰るのは大変だから泊まるように勧められたが、常蔵は人を助けるのは我が力によるのではなく、それによって我が因縁罪を軽くしてもらえるので恩恵を受けてはならぬと自戒していた。風の中の海沿いの道を岬を回ったり部落の中を通ったり松林を抜けたりして夜歩くのはつらかった。行きには運よく乗り合い馬車が来合わせて1里半ばかり利用できたが、昨日は夜になって人通りもなく全て歩かなければならない。心は勇んでも足は重かった。茂村に入った頃、常蔵は浜辺に出て風はあるが浜伝いに牛伏の方へ一直線に歩くことにした。それが近道であるからだが、東郷の浜に出てしばらくして御用邸の石垣の下である。当時は御用邸の石垣の下に海が迫らないで広い浜が続いていたが、常蔵は本能的に石垣から離れて右輪伝いに歩いた。石垣が終わったところから浜が少なくなり、牛伏浜の松原にかかるが、松林に入ると背後から「おいこら!」と呼び止められた。警官の声だと思って立ち止まって待っていると、警官が出てきたのでほっとした。というのは牛伏山のふもとには追いはぎが出るというもっぱらの噂で内心恐れていた。おい、どこへ行くんだ。蟹生堂へ帰るところです。どこへ行ってきたんだ。獅子浜村の小川家へ招かれていまして、こんな地獄に一人のこの子歩くのはけしからんぞ。そう言うなり巡査は常蔵の手に手錠をはめて御用邸の正門から近い交番に連行した。交番にはもう一人若い警官がいた。常蔵は次の六畳ばかりの部屋に上げられ、手錠したまま座らされた。若い方の警官が尋問してから朝まで待てと言った。寒いけれど壁に寄りかかってうとうとしていた。朝になって若い警官と常右衛門と山本とが交番に来た。父常右衛門は老警官に言った。息子の常蔵はまだ若く、二人の子供があって出世前の男ですから、長めにかけることがあるならば、父親の私を代わりにかけてください。交番の巡査部屋の方で、そういう父の声を聞いて常蔵は目が覚めたが、大げさな言葉がおかしかった。ふと手錠に気がついた。次の部屋にいる男は確かに森常蔵だな。確かに息子です。どんな悪事をしましたか。夜中に松林をうろうろして追いはぎでもやってるのではあるまいな。子は追いはぎに裸にされても他人を裸にできる男ではありません。そういえば握り飯を施しているそうだが、 天理教じゃあるまいな。神さんは祀っていません。その時若い警官が来て常蔵の手錠を解いた。常蔵は黙って立ち上がり、役場時代の靴を履いてじっと警官を見て、さあお父さん参りましょうと、常門と山本を促して交番を出た。将来は厳しく胸に響いたが、朝の気は心持ちよかった。何も言うべき言葉はなかった。御用邸の正門前から右へ松林の道をしばらく来て、牛伏山の山宮神社の門前に出た。常門は鳥居の前で合唱して、柏手を打って拝をした。山本もそれを真似たが、常蔵は背後に立って見ているだけだった。歩き出すとすぐ常門は、山宮神社は我が家の神社だよと、一人ごとか山本にでも話すように言った。それからしばらく歩くと大松林前に出たが、常蔵と呼んで改めて言った。お前の神さんはもう捨てるわけにはいかんか。その言葉に山本の方が驚いて歩調が乱れた。捨てられるようなものではありません。神はちゃんと存在しているのですから。3、4年前までお前も神さんのことを言わなかったな。あの頃の方がのんきでよかったぞ。でも神を知ってしまったから。お父さん、神は私どもより前からちゃんと存在して、祖先の過去から遠い未来まで見通しているのです。私は一生どう生きるか決める時期のような気がします。神の心に従うか自分の欲望に従うか、一生の賭けなら神にかけた方がいいと思います。神の心通り生きて、祖先の過去の過失や罪をきれいにすれば、子孫は神に守られてきっと繁栄すると思います。お父さんや私など今日まで結構に暮らしたから、これから神の心に従って神田にぶつかっても我慢していきましょう。神がちゃんと見ていてくださるのですから。常門は何も答えなかったが、山本は感動した。特に神にかけるという言葉が若い胸にぴったり響いた。常蔵が一夜交番に留め置かれたということはすぐに村の人々の噂になった。それも天理教が日本のためにならない教えだからという忠を誰が加えたか、そうまことしやかに話した。それゆえ村の病人たちは人目を恐れて、夜遅くでなければ居候部屋に現れなかった。しかし母屋の土間の台所には、朝から夜まで握り飯を求めていつも子供がいっぱいであった。どこの子か誰の子か聞いてはならぬと言いつけてあるが、鼻を出した子、頭に白くものできた子、目やにをつけた子、着物の袖を鼻水で光らせた子、見るからに不潔な子供等が握り飯を頬張っているのはガキという通りで微笑ましくなるが、腹が膨れると外へ飛び出てえのきの根元でガヤガヤ騒いで、子供は風の子という通り遊びほうけるのだった。その年の西風の季節は翌年の3月まで続いた。森家の暗号の家族はおかげで苦労しないで冬が越せたと、皆喜んで幾度も森家の者に礼を述べた。4月4日には西風の季節も終わって、 これから漁のある季節を迎えるためのお祝いをする習慣が村にあった。一家の午後、暗号の細君たちが森家の土間に集まって餅をつき、そのまま夜まで追って、翌日漁船で尾瀬崎の尾瀬神社へ感謝の参詣をする用意に割子のお弁当を作るのだ。三日の午後、女たちが餅を作りに野間へ来る時には子供が皆ついてきた。森家の一郎も二郎も子守の糸目に守られて池のほとりの椿の樹荫にむしろを敷いてままごとをしていたが、母親について土間に来た子供等も自然にその森家の子供等のままごとに加わった。近頃は春子も漁師の子供を汚がらなくなったので、子供等は皆土間から椿の方へかけていった。椿の老樹は毎年4月初めに一重の花が咲くが、たくさん咲いて巨大な椿の花束が地畔に派手に立ったように盛んな眺めである。早朝からメジロが梢にたくさん群がってささやき合い、樹林に子供が集まっても逃げ去らない。子守の糸と山本が幹に手を当てて押し揺るがすと、わずかに梢がざわめいて子供のままごとに喜ぶ花がいくつも落ちていた。土間の餅つきの行事はすべて常右衛門が仕切った。久米女と春子は土間の上の座敷にやって、つき上げた餅を受け取り小さくちぎって、一つ一つ丸くするのだ。明日、お手から帰って船の上から川岸に投げ与えるものである。春子は三番目の子供を妊娠して八ヶ月目で、休むようにと久米女は勧めたが、妊娠は病気ではないからと笑って立ち働いていた。ふと気がつくと、土間の入り口に子守の糸が真っ青な顔で、小さな坊ちゃんが来ていませんかと震えていた。小さな坊ちゃんがどうしたね。お家にの薬売りが来て、みんな表へ飛んで出たんです。気がついたら、下の坊ちゃんがいないんです。手伝いの女も男も大騒ぎになって探しにかかったが、春子は足袋裸足で庭に降りて椿の方へ小走りした。奥様と叫びながらお達が後を追った。春子は池に吸い込まれたように池のほとりを小走りして池の面を見ていった。突然着物のまま池の中へ飛び込むようにして泡の浮いているところへ進み、へこ帯をつかんで次郎を引き上げたが、下男の吉蔵が駆けつけていきなり次郎をひったくるようにして両足を持って逆さまにして振った。次郎はたくさん水を吐いた。男たちが駆け集まったが、皆漁師でこんな場合どうするか知っているのか。手早く次郎を裸にして人工呼吸を始めた。効果が現れないで皆不安になり、二人の男が沼津の町へ医者を迎えに駆け去った。春子は見えも外聞もないように胸を開いて次郎を抱いて温めようとした。その時常蔵は居候部屋で富士山麓の吉原から来た数人の病人と話していたが、山本に呼ばれて母屋へ急いだ。もうダメだという常右衛門の判断で次郎を座敷に移した時だった。常蔵は半狂乱の春子を沈めるように静かに次郎の枕元に座らせて話した。春子、よく聞きなさい。幾度も話したことがあるが、財産を捨てて親神の心に従って生きる決断をするときかもしれんよ。次郎の命と お前の命を助けていただけるか。夫婦二人、心を合わせて親神にお願いしよう。はい。次郎はもう息がない。人間のないところから人間を作った神ならば、蘇生させてくださるだろう。神とはそれくらい力があるはずだ。わかったな。
はい。
常蔵は井戸から清水を茶碗に運ばせて、次郎の枕元に備えるようにして、親神に長く祈った上で、頭や胸に息を吹きかけ、清水を口に含んで次郎の口に口伝いに流し込んだ。手伝いの人々は座敷に集まって固唾を飲んで次郎を見守っていた。突然、と次郎は声を上げて泣き出した。一同得体の知れない喜びの声を上げたが、常蔵はすぐに春子に、さあここにお座り、お前とお腹の子供を助けていただくのだからと言って、祈ってから腹部を撫でて息を吹きかけ、次に背を向かせて腰を撫でて息を吹きかけて、これで神様は助けてくださるだろうと言うなり、庭へ降りて行き、小さな池の端に立って空を見上げた。神はどこにいられるか。この宇宙を作り、その運行を一部の狂いもなく正確に動かしていると言われるが、一体どこにいられるか。常蔵はつくづく神を仰ぎたかった。